立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩ですさて今週のゲストは無添加の調味料を販売している株式会社ヒノキ代表藤田直樹さんをお迎えします1989年生まれ静岡県出身現在世田谷にお住まいの藤田直樹さんは17歳で高校を中退飲食業工場勤務とび職などを経験した後20歳の時に料理人の道へ料理人として経験を積んだものの腰の故障で料理人の道を断念しかし食への思いは強く2019年株式会社ヒノキを設立理想の無添加調味料を追求販売をしていらっしゃいます今日は藤田直樹さんをお迎えしますどうぞお楽しみに世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュースお客様の不動産投資を支援してまいりました私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、ドリーム。
夢、
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 ドリーム、
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストは無添加の調味料を販売している株式会社ヒノキ代表藤田直樹さんですそれでは藤田さん自己紹介お願いいたします
3度の飯よりスナックが好きな藤田直樹ですよろしくお願いします
藤田さん味が出すぎ
すいません癖出して
もうめっそうもないですもん
いえいえ
事前のねもうプロフィールを拝見しても、はい、多彩なご経歴というところで、はい、人生のドラマがありそうなのでは
いそうですねドラマしかないかもしれないですけど
いやお若いのに今日楽しみにしておりましたので、
はいはい、よろしく
お願いしますよろしくお願いいたしますまず株式会社ヒノキについてからはあの話を伺いたいなと思うんですけども、はい、社名の由来とかもあるんですか
はいこちらはもともと僕あの割烹料理人をやっていたんですけども、まあ、それ静岡でやっていましてで昭和13年生まれの料理の師匠が料理長で一世風靡したお店の名前があってそれがヒノキって名前だったんですねでヒノキにはやっぱりいろんな意味があって古くからやっぱり日本の生活には欠かせない存在ですし、まあ、やっぱ高価高級とかそういったイメージでまあ花言葉というか木言葉というのか、まあ、不老不死不滅、まあ、強い忍耐力とかまあ、固い友情とか素敵な言葉がいろいろ込められているので、まあ、全てヒノキの基本理念に合っているなと思って、まあ、そういった意味も込めてヒノキという名前にしました
そうだったんですねそういった思いを受け継いでアルファベットの表記として大文字で H、はい、その後小文字でというところでロゴも可愛らしい山のような形が丸に、ねはい、描かれているこの表記のロゴも素敵ですよね、
はい、でこちらが実は丸のようにしているんですけどもこれは八角形なんですね
本当だ、
はい、八角形ってまあいろんな意味があってあるんですけど、はいまあ、その中に日本の象徴の富士山っていうのを、うんまあ、ヒノキの H で見立てています、はい、で実はこのヒノキっていうのが、まあ、その自分の思いもあるんですけどハイタッチしてる感じですね生産者さんと消費者の方をこうハイタッチしてるようなイメージですとか、まあ、橋渡し橋ですかねそういったイメージも込めてこの いろんなその 何個もいろんな思いを込めて作ったのがこの H のこのロゴになってます。まあ、そもそもまあヒノキについてなんですけど、まあ、体が喜ぶ味ですね。人工的なものじゃなくて自然な旨味と、まあ、極みの追求、技術的なことですとか、まあ、そういったところを追求して日本の優れた食文化を100年先までこうつなげていきたいなっていう目標があります。はい、
で食育などの、ね、イベントもやってらっしゃったりはするんですもんね。そうですね、はいはい、そう今回ねヒノキさんの商品の中にもある発泡だしもね、はい、愛用させていただいたんですけれども、はい、なんか料理上手になったような気分になるというか、
ありがとうございます。
そうおにも煮物がね、はい、上品になるんですよね。
そうですね、あの砂糖塩何かそのみりんでも足しながらこう料理の幅を広げていくっていう、まあ、ベースのだし醤油ですかね、発泡だしというのは、
うんはい、やっぱりそういったあの鰹節というかにもこだわりもあったりするんですか。
そうですね、鰹節も、ま、日本の三大産地が焼津と枕崎と山川っていうところがありまして、でその山川っていうのが鹿児島で枕崎の横にある産地になってまして、そちらの荒節という鰹節を使っています。はい、で昆布は真昆布という、まあ、昔献上昆布って言われてたりするような、まあ、本当に最上級の昆布ですねの、それもあの南茅部町って今旧南茅部っていうのかな、うん、そこで取れた真昆布を使って出汁を取ってます。
もう艶香り旨味っていうところでね本当に美味しさが引き立つんですけれども、あのヒノキさんの商品他にもいっぱいあるんですよね。
あそうですね、はい、で一応まあ大々ポン酢、あの八方だしと大々ポン酢、あとは唐辛子、こちらが魚沼で無農薬で育てているんですけども、農薬使わずに山の中で育てていて、まあ、唐辛子が2種類、あとはアルミケースですかね、うん、あとはあのだしパックと、あとはプロデュース商品で最近あのレモンシロップなども作ったりもしています。
もう多彩じゃないですか、はい、世田谷区内でも販売もされてるんですよね。
そうですね、はい、世田谷区ですと代官山青果店 の駒沢公園前店ですかね、うんはい、そちらで販売してると思います。
うん、ぜひ皆さんに交わっていただきたいなと思うこのこだわりのヒノキさんなんですが、いつ設立されたんですか。
設立は2019年の11月ですね、うんはい、
そうか2019年というとコロナ禍もあったかと思うんですが、はいはい、どうでした船出としては。
そうですね、もう3ヶ月後には、まあ、2月ぐらいですよね、だんだんなんかコロナの出始めてきて、そうそうでその2ヶ月後には日本で初めて緊急事態宣言なのでもろに打撃を受けて、うんまあ、オンラインで始めたんですけど、やっぱりその宣伝活動として例えば試食販売とかそういったこともその先2年ぐらい最近ですよね、やっとできるようになったのはそういったぐらいで、なかなかこう食べられないのに売るっていうのが難しいじゃないですか、うん、そういった意味でも結構苦労はしてきましたね。
それこそ農家さんにもなかなか足を運べない時期でしたよね、
はい、そうですそうです、もう皆さんに来ないでくれって言われるので、そういったものもやっぱり大変でしたね。
さあそんなね藤田さん、後半では今までに至るルーツなどもね、はい、お話を伺っていきたいなと思っていますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそんな藤田さんが選んでくださった曲、どんな曲なのか気になります。
そうですね、柴田恭兵さんのランニングショットを。
渋いですよね、はい、これ選んだ理由は。
やっぱり自分の師匠の料理を食べた時にすごい衝撃を受けて、その衝撃を受けたのが、まあ、この曲でも一緒で、ランニングショットを聞いた時に、まあ、これもスナックなんですけど、すごい衝撃を受けて、もうそこから好きになってしまって、ずっと最近歌ってます。
世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに無添加の調味料を販売している株式会社ヒノキ代表藤田直樹さんをお迎えしています。いや曲のね選考がディープ、
すいません。
ね、衝撃を受けたということで、でもねいろんな思いも込められてたんですね。
そうですね、はい、うん、今聞いた方たちにも衝撃受けてもらえたらいいなと。
はい、もうね皆さん心にね、はいはい、響いたかと思うんですが、はい、そんな藤田さん、ね、師匠と仰ぐ方との出会いがこう人生を左右したと伺ったんですが、どんな出会いだったんですか。
は
い、
そうですね、まあ、元小学生の時から料理をするのが好きだったんですけども、高校中退して、まあ、社会人になったのが17歳なんですけど、そこで当時はまあカラオケ店で、まあ、冷凍食品とか使うんじゃなく結構一から作っているようなカラオケ店だったんですけど、そこで料理に携わることができて、あやっぱ料理って楽しいなって思いながらも、まあ紆余曲折あり、 はい、そこからまあ飛び職を始めたりしてて、うんうん、で飛び職やっている時に、まあ、その先輩ですかね、そのカラオケの時の先輩に、まあ、美味しいケーキ屋さんあるから食べに行ってみたらっていうので、うん、まあ、何年か通ってたんですけど、そこで、まあ、ケーキ屋さんの店主にあの紹介していただいたのが、まあ、師匠 で、 であの人はすごい有名な料理人さんなんだよって話から今度食べに行くみたいな話をいただき、でも3万円かかるって言われたんですよ。
でも割烹料理です
もんね、はい、でも18歳とか18歳19ぐらいだったので3万円って結構な金額じゃないですか。
確かに。
でも半年とか3ヶ月、まあ、3ヶ月半年ぐらい貯めたらいけるのかなっていうので、確かその時は3ヶ月ぐらいで貯めて頑張ってで食べに行きましたね。はい。
どうでした、食べた時の衝撃。
いや、それが本当にもう皆さんに味わっていただきたいんですけど、やっぱり料理ってこんなにすごいんだなっていう、もう脳みそがしびれてしまって、うん、パキーンピキーンみたいな感じで、もうそこで一瞬で、あ、この人の料理は料理っていうものなんだなっていうのを感動して感じたのが初めての思った出会いですかね、う
ん、どんなもの、本当なんか人柄に惚れたファンも、ね、数多くいらっしゃったような名店だったんですよね。
そうですね、本当に全国各地から、東京からもそうですし、いろんな、まあ、有名な方ですとか、本当にそういったいろんな方、食通の方ですとかがいらん、いやの来てくださったお店ではあったと認識してます。
うーん、親方どんな方でした？
もう昭和13年生まれで、も今年85歳なので、まあ、結構厳しい方ですよね。本当にもう何から何まで、喋り方、発言の仕方、洗い物の仕方とか、まあ、お米の研ぎ方も音でお前研げてねえぞって遠くの方から怒られるぐらい本当に繊細で厳しい方だったので、はい、まあそんな親方にまあ惚れてしまったっていう自分もいるんですけど、
うんうん、親方のお名前、お店も伺ってもいいですか？
はい、静岡にある時は西堀という名前でやってました、うん、で親方の名前は西堀隆といって、うん、まあ高い低いの高いに市場の位置で隆っていうんですけども、はい、そういった名前です。
ね、本当にファンの方も多くて、包丁さばきの達人とかも、
ね、あ、そうですね、書いてあったので、はい、あと本とかも出されていたりとか、本当に本当その道の好きな、もうコアなファンが結構いらっしゃるような方でしたね。
じゃあ惚れ込んで弟子入りしてということですよね。どうでした？
はい、まあ、弟子入り、まあ、頭下げに行ったのが20歳ぐらいですかね、まあ、その時飛びやってて、まあ、でも人生1回しかないなと思って、やりたいことをやろうと思って、でまあ、料理の道に進もうって思って親方に頭を下げに行ったんですけど、うん、まあ1ヶ月後に店閉めるんだって言われて、うん、え？みたいな、いやでもお願いしますみたいな話で、まあその当日ですかね、初めて就職した時の初めての日に、まあ、今でも覚えてるんですけど、朝日が差し込む朝の店内でタバコをふかしながら、あの篠焼きかな、 お茶をこう飲みながら、うん、なんかいいか、俺が料理人として適性検査をしてやると、俺がダメだと言ったらお前は料理人を諦めろと、もし俺がいいって言ったら京都紹介してやるから行ってこいと言われて、で1ヶ月怒られながら、いろいろなことがありながら1ヶ月働いて、はい、で結果は見事無事合格して、はい、でまあ初めてお給料いただけると思って楽しみにしてたら、初めての給料が包丁だったんですけど、その包丁を持って京都にそのまま行って、はい、そこから1年弱ですかね、1年も経ってないと思うんですけど、まあ親方がまたお店開くから戻ってこいっていうので、はい、戻ったのがスタートですかね、また新しい。
認められて、そして呼ばれたというところで、
そうですね、
だって京都もね、割烹料理のね、もうやっぱり老舗というか、
そうですね、はい、京都もそうですし、その後、まあ、貝が大きい貝だったので、その後宝塚にも行ったりして、はい、本当に職人の風を体と肌で感じてきました。
すごい。そんな師匠からどんなことを教わりました？
そうですね、師匠から教わったことって本当にいっぱいあるんですけども、うん、やっぱりまあ一番初めに言われたのは、できるなら人の役に立てと、料理とか関係なく、もうやれることは人のためにやれっていうことは言われましたね。で、あとは、まあ僕はスタートが遅かったんですけど、10年やってもダメなやつはダメだから、1年やってもできるやつはできる、お前はどうすんだみたいな、そういったことも教えていただきましたし、まあ料理人は何でもできなきゃダメだし、 料理はファッションだから料理人はおしゃれじゃなきゃダメだっていうことも教えてもらったりとか、
うん、かっこいいですね。
本当かっこいい、かっこいい方ですね、
うん、はい、ね、その背中を見て育っていきたいみたいな ね、はい、
そうですね、
ついていきたくなりますもんね、はい、すごい、そのやっぱりこだわりがあるからこその思い、はい、そして認められたっていうこのね、
はい、
ドラマがありますね。来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今週のゲストは無添加の調味料を販売している株式会社ヒノキ代表藤田直樹さんでした。藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょうか。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線世田谷代田駅から徒歩3分、下北沢駅からも徒歩5分というところにあります本の読めるお店ふづくえをご紹介します。お話はオーナーの阿久津隆さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、本の読めるお店ということなんですが、どういった具体的にお店なんでしょう。
はい、ふづくえは、まあ、名前の通り本を読んで過ごすことに特化したお店です。で、まあ、ゆっくり本を読みたいなと思って来てくださった方がにとっての最高の環境を目指していまして、約束された静けさの中でコーヒーやお酒を飲みつつ食事をしつつ気兼ねなく読書を楽しんでいただくことができます。
このふづくえというお店の名前の由来は、
日本の昔からある読み書き机で、踏み机と書いてふづくえと読む、それが由来になっています。
またどうしてその本を読むことに特化したお店を開こうと思われたんですか。
そうですね、まあ、自分自身が読書が好きでどこか外で本を読みたいなってなった時に、まあ、例えばコーヒー一杯で果たして何時間いていいのかなとか、そろそろおかわりした方がいいのかなとか、あるいはおしゃべりがちょっと気になって集中できないなとか、いろいろ思う通りにならないことがあるなと思っていて、まあ、本当に本を読むことだけに特化した場所っていうのがあったら僕自身嬉しいなと思って作りました。
いつこちらはオープンされたんですか。
下北沢店は2020年の4月でボーナストラックのオープンと同時にオープンしました。
他にも店舗が。
そうですね、最初のお店が初台 で、下北沢の翌年に西荻窪にも店舗があって今3店舗です。
はい、今ボーナストラックという言葉が出てきましたが、そうなんです、あやさん、実は今私ボーナストラックというこちら商店街。
そうですね、小田急線の線路跡地にできた新しい商店街ボーナストラックです。
どうですかこの、まあ、ボーナストラック、この辺りとっても雰囲気いいですけれども。
そうですね、若い遊びに来た方から地元の住んでいる方までいろんな方が、思い思いに過ごしている感じがあって、素敵な場所なんじゃないのかなと思います。
では具体的に、まあ、料金設定など教えていただけますか。
はい、まあ、コーヒー一杯でどれだけ粘ってもいいのかなみたいな、長居にまつわる不安とか気兼ねがあると思うんですけれども、それを生じさせないようにオーダーごとに席量が減っていくっていう変則的な席量制度になっていまして、具体的には、1時間過ごすパターンと、ゆっくりゆっくりそれ以上何時間でも過ごすパターンとかあるんですけれども、ウェブサイトで細かいところ載っているのでよかったら見ていただけたらなと思っています。
さあ、そしてお会計が 15% オフになる今日は本が読める日というなんかとってもいいものがあると調べたんですが。
ありがとうございます。こちらは本屋さんで1500円以上の本を買ってふづくえでレシートを提示していただくとお会計が 15% 引きになるっていう企画でして、 下北沢だとボーナストラック内の本屋 B&B 日記や月日、それから、駅の方のビレッジヴァンガードが参加してくださっています。
やっぱり私も本好きなんですけれども、買った本すぐ読みたいじゃないですか。でも読みたいけど家に帰るんじゃなくってどこかでゆっくり読みたいって、やっぱりそういう強い気持ちありますよね。
いやもうまさにそのウキウキした気持ちで行ける場所っていうところで付属屋があるので、ぜひ来てください、
はい、では最後に阿久津さんの夢を教えてください。
はい、映画館がいろいろな街にあるのと同じように、こういう思う存分本の読める店というのが日本中にあちらこちらにある、そんな世界を作っていけたらと考えています。
はい、ありがとうございます、うん、さあ今週は大田からここボーナストラックですねから本の読めるお店ふづくえをご紹介しました。お話はオーナーの阿久津隆さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにあなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@英語で信頼という意味のフェイスネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や町レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。あなたからの夢応募のメッセージお待ちしています。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。Thank you.